ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第37話の今日は衣笠中洲の巻その3、現在の中洲の様子について、語りは中洲の藤井孝道さんです。
簡易水道工事竣工。昭和36年3月、住民のお念願であった簡易水道が引かれ、蛇口をひねれば水が出るという時代がやってきたわけです。これまで飲料水の確保に苦労してきた住民にとって、誠に命の水のごとく、尊くありがたく、この喜びは何に立てようのないものでありました。町村会問題について、昭和23年より町村会問題について何回となく討議がなされておりました。中洲は能登川町になるのか、安土町に編入されるのか、住民の不安もありましたが、町側にとっても暗中模索の状態であり、両町から選挙の入場券が配布され、慌てて調整をするという笑うに笑えないエピソードが残っております。しかし昭和38年10月、15年ぶりに基本的事項について解決し、私たちは正式に能登川町の住民となったわけであります。最終的に調印がなされたのは昭和46年のことでありました。大中の子干拓地の完成について、昭和40年大中の子干拓地が完成いたしました。このことは中洲にとっても一大転機となりました。住民は中洲にとどまるか再入植するかで選択を余儀なくされたのであります。何回かの説明会や会合を繰り返し、結局9個の者が中洲を離れて大中の子干拓地の主に北部集落へ再入植していきました。もともと小さな集落から一時に9個も減ってしまい、中洲は急に寂しくなってしまいました。経済高度成長時代の中洲、高度成長の波は例外なく中洲にも押し寄せてきました。京阪神への通勤圏ということもあり、日農家の移住等もあって徐々に戸数も増し、中洲は一段と賑やかになってまいりました。また農業も次第に機械化してまいりましたので、労働力に余裕ができ、会社勤めをする者と働きに出る者も多くなり、専業農家から兼業農家へと変貌していきました。昭和50年代に入り、中洲はますます発展してまいりました。昭和53年には多目的研修所、通称中洲会館と言っておりますが、これの大改修、昭和54年には広域異常水道が完成いたしました。これにより36年より18年間受益していた簡易水道ともお別れすることになりました。昭和58年には草の根広場及び児童遊園地が完成いたしました。こうして中洲は着実に成長を遂げてまいったのであります。結言。以上、昭和21年入植当時から現在に至る40年間余りの歩みを簡単に述べてみました。他の古い歴史あるあざに比べれば40年間はごく短い期間ではありますが、苦難と待望に満ちた40年間でありました。現今業者により宅地造成がなされ、みるみるうちに住宅は立ち並び、大きなあざが出来上がっていきます。こうしたあざに比べ、私たちの中洲は40年間余りを費やし、努力に努力を重ねてのあざ作りでありました。中洲も2世3世と世代が変わりつつありますが、私たちは先人の遺徳を偲ぶとともに、この体験を誇りとし、この この開拓者魂を後世に伝えていく所存であります。最後になりましたが、中洲が現在の姿になりました陰には、県並びに超当局、そして公共団体、あるいは近隣のあざの皆さんの物心両面にわたる温かいご助力とご支援の賜物と深く感謝いたしておる次第であります。今後ますます県産努力を重ねまして、活性あふれる村づくり、ふるさとづくりに努力していく所存でありますので、今後とも倍級のご助力ご支援をお願いするものであります。
ふるさと話第37話、衣笠中洲の巻園さん、現在の中洲の様子について語りは中洲の藤井孝道さんでした。